では初めにお祈りをします。ハレルヤ、恵み深い天のお父様、主の皆を賛美します。心からあなたを祝福賛美します。この小さき者が、あなたの言葉を、取り継ぎますが、どうぞ本当にあなたの、声を聞かせてください。主はあなたの本当に語りたいことを、私の通して語らせてください。聞く皆さんの、本当に心も、どんどんオープンにしてくださって、本当に心まで届くようにどうぞ主を助けてください。本当に私たちはあなたを賛美するために作られたものですから、そのようにします。主の皆を賛美します。イエスの皆によってお祈りします。アメン。ではおはようございます。はい、緊張してますか？ギャグですかね、私の方ね、またあの雄大がつってね、ね、先週礼拝後に直樹くんとちらっとそこで喋ってですね、実は来週メッセージするんだよって話をしたらですね、おっきだったなって言われましたね。ねえ、時に教会でおったら勝利くんとか聖くんとかと後ろ姿で間違えられたりするんですけど、もう32歳になりましたね。まあ、彼が言った大きなったなっていうのは、そういう意味ではなくて、まあね、信仰的に大きくなりましたねということで、僕の兄貴分ですから言ってくれたわけですけれども、はい。メッセージを初めてさせてもらいますので、よろしくお願いします。イエス様に期待します。本日の、聖書箇所なんですけれども、ヨハネの1章19節から34節です。バプテスマのヨハネの、シーンですね。新約聖書共同訳163ページですね。はい。では、ちょっと長いので私の方で読ませていただきます。さて、ヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ使わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。彼らがまた、では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った。それでは一体誰なのです。私たちを使わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だというのですか。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよと。使わされた人たちはファリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでもまたあの預言者でもないのに、なぜバプテスマを授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水でバプテスマを授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。これはヨハネがバプテスマを授けていたヨルダン川の向こう側ベタニアでの出来事であった。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために私は水でバプテスマを授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水でバプテスマを授けるために私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。はい、以上ですね。バプテスマのヨハネについての、シーンです。で、今日のメッセージなんですけれども、タイトルの方、積極的に主を愛せよということでさせてもらっております。まだまだね、若造の私ですけれども、皆さんをですね、精一杯ですね、励ましたいなと思って、そのメッセージを、持ってきておりますので、励ましの意味で、させてもらいます。で、 どういうことかということですね、聖書の方をちょっと初めに、このシーンの整理をしてからいこうかなと思っているんですけれども、バプテスマのヨハネのシーン、各福音書に、掲載されてますね、マタイにしてもルカにしても、マルコにしてももちろんヨハネの方でですね、時系列が整理できたら少し分かりやすいかなと思うので、ちょっとそちらの方から初めに、ヨハネというのは生まれがイエス様の、いとこにあたるですね、半年早く生まれたとさっております。で、神から使わされるという形で生まれました。で、このヨハネの1章33節にあるように、ヨハネ、バプテスマのヨハネは活動をする上で、神様からキリストが現れる際の印を知らせてもらってたんですね。霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人であるというのを知らせを受けたと。で、その後マタイによる福音書にあるイエス様がヨハネのところに来て洗礼を受けます。イエス様がヨハネに洗礼を受ける。で、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという天の声が周囲に響き、ヨハネがイエスキリストであること、神の子であることを確認する。で、さっき言ったように、あ、この霊の印と一緒だなということで、ヨハネはこの人だそうですね。で、その後イエス様は40日間荒野で試みを受けるというシーンに行きます。これはルカによる福音書に代表的に書いておりますね。悪魔と対話をするシーンですね。で、その後のところが今回のヨハネの19章ですね。エルサレムから使いが来てヨハネのところにやってくる。で、その翌日、29節から使いが帰った次の日ですね、イエスが再びヨハネの元を訪れて現れて、で、ヨハネはイエスが見たのを弟子たちに話しかけているのが29節ですよね。この人を見なさいというようなシーンになってます。はい。で、バプテスマのヨハネのシーンですね。で、前半後半で大きくこのシーンで分かれます。19章から19節から、28節まで、ユダヤの祭司やレビ人たちとヨハネとの押し問答ですね、そこのシーンと、その翌日イエス様が来て弟子たちに話をするっていうシーン、このシーン2つに分かれてなってるんで、この私の方もこの前半後半でちょっと分けて話をしたいと思います。はい、だいたい整理がついたかと思いますので、実際に詳しくちょっと節ごとに見ていきたいなと思うんですけれども、19節のところで、さて、ヨハネの証はこうであるというのが初めにありましたね。あ、私、この、そう、メッセージ準備しながら、聖書を何回も何回も読んだんですけど、私がその時思ったことも踏まえながら、ちょっとこうね、話をしていきたいと思います。ヨハネの証はこうであるということで、3週間ぐらい前に、ヨハネによる福音書、一節のところ、御座先生の方からありましたけど、彼は証をするために来たってありましたね。証をするために来たヨハネの証がこうである。あ、ついに始まるなと。ヨハネの証、ここからどういうことなんだろうという話ですけれども、さっき言ったように、エルサレムのユダヤ人たち、が祭司やレビ人を使わしてヨハネに語りかけます。質問します。あなたはどなたですかと。あなたはどなたですかと質問をしたときに、ヨハネの回答ですね、私はメシアではないって言ったんですね。あなたはどなたですかって聞かれて、私はメシアではないですって言ったんですよね。何を言っとるんだと思ったよね、僕は。答えになっとらえないかと、どなたですかと聞かれたら、私は林雄大と申しますですよね。僕はメシアじゃないです。うん、どんな。まあ、ただここのヨハネの気持ちというか、ヨハネの言いたかったことというと、旧約聖書の、そのエルサレムユダヤ祭司たちは、この人がキリストかどうか、この人が預言者かどうか、メシアかどうかを尋ねてきているっていう、その確信に、まあ、一言で迫ったわけですよね。実は旧約聖書の最後に、マラキ書という書がありますけれども、そこで預言者が生まれるということを、預言されています。で、そこからこのヨハネのこのシーン400年経ってるんですね。400年経ったこのタイミングでバプテスマのヨハネが活動している。400年というと、創世記の時代にモーセが、 現れたのがエジプトに下って奴隷の苦役によって泣き叫んで400年後にモーセが生まれたわけです。つまりモーセのような偉大な預言者が400年後のこのタイミングで活動しているあなたはメシアですかということですよね。なのでメシアではないという回答になったと。なるほど、うん、で、続きます。質問はでは何ですか、あなたはエリアですか。ヨハネは違う。あなたはあの預言者なのですか。違う、そうではないって言いますね、うん、あの預言者ですよね。あの預言者、申命記に書かれているということですけれども、あの預言者でもないという話ですね。で、それでは一体誰なんですか、あなたが、うん、私は帰って報告しなければいけないので、あなたに聞いています、うん、報告され、使う、要は使わされた人たちなので、あの彼らにも仕事があると、彼らにも彼らの仕事があって、それがどういうことかというと、その当時のユダヤ教の運動を審査して問いただす機関があったわけですね。そこから使わされている、いろんな運動をしている人、このここがメシアか、ここはメシアかという機関があったわけで、そこに報告をするために行っているということです。そこに報告を、返事をしなければならないので、あなたは何ですか、あなたは何だと言うんですか、誰ですかと尋ねたときに、最後にヨハネが答えた言葉が、私は荒野で叫ぶ声であると、私の道を、まっ主の道をまっすぐにせよと。そうですね、何を言っとんだということですよね。あなたは誰ですか、何だって言うんですか。私は声ですって、どうやって報告しましょうかねというね、本当に思いますよ。誰それの何とかっていう人でしたっていうことじゃなくて、私は声です。で、なんでこんなことを言ったのかなっていうことを考えたときに、ここにヨハネのその謙虚さが見えるわけですね。私は声です、声でしかないんです。ヨハネによる福音書1章1節に、初めに言葉があったってありますね。言葉、要は神様、ロゴスのことです、ここで言う。で、それに対応して私は声なんです。言葉っていうのは実体を持つものですよね。ずっと残るものです。聖書の言葉も御言葉もそうです。全部残るもの。でも、ヨハネは、私は声なんです。あなた方をイエス様に導くための、メシアに導くための声でしかない。私は消えてなくなるものなんです、という話ですよね。で、この謙虚さはすごいなと、本当にこう、思ってですね。なぜかというと、学生時代、私振り返った時に一番と言っていい欠落していたものとして、まあ謙虚さがあったんですよね。なんて謙虚のない人間だったんだろうと私は思います、うん、っていうこともあって、ヨハネのこの、あ、これはヨハネは謙虚な人なんだなと、自分は消えてなくなる、メシアに近づいて、となるとさっきの質問、押し問答もちょっと分かりますよね。違う、そうではない、もういいから、いいからと、違う違う、うん、イエス様に導きたいから、そうで、私の謙虚さもですね、ただ今そう、イエス様に変えられて謙虚さは得られていると思うんです、私はね、まだね。当時ですね、大学生、特に大学生の頃ですね、一人暮らしをしてました、時間があります、大学生、お金も困りません、学校の授業も大して難しくないので大丈夫、 OK です。で、サークル活動は楽しい、毎日歌って過ごしてればハッピー、バイトで関わる大人たちもいろんな話をしても、まあ、僕の方が頭いいなとか思っちゃう、ね、謙虚さがないんですよね。ただですよ、そのような人間だった私、もう当時の私を見知ってる人はあれですけれども、だんだん謙虚に変えられていったわけですね。いや、それはなぜか、まあ、なぜ謙虚がなかったかというと、他人と比較して自分の方が優れているというふうに感じていたわけですね。自分の方が優れている、この人よりは頭がいいし、うまくできるし、僕の方が上手だなとか思っちゃうっていうのがあったんですけど、イエス様の愛に触れた時にですね、そういうことではないと、 この人もこの人もこの人もある面において僕の方がうまくできるかもしれないけども、そういう次元じゃなく、この人も私と同様に神様に愛されている存在なんだというふうにこう見るようになっていったわけです。この人もイエス様から愛されている一人子、この人も一人子、この人も一人子だから、みんなイエス様にまあギフトですよね、賜物と言ったりしますけども、いろんな特徴、長所短所とかいうそういうレベルじゃない特徴があるわけで、そうしたときに年上だろうが年下だろうが同い年だろうが同性だろうが異性だろうが、みんな尊敬の対象になったわけですね。あ、すごい、この人もすごい、この人もいいところがあるということを考えていったときに、僕の中からその傲慢さというか人より上だというなんか間違った考えが消えていったわけです。やっぱりイエス様はそういう気持ちを僕に与えてくれたんだなというふうに思いました。なのでこのヨハネのこの言動、私は声ですというところから、そうかと、謙虚さが、ヨハネほどの謙虚さを僕も持ちたいなというふうに、ここのシーンで僕は感じましたね。はい。というところで前半部分で、あともう一つですね、私たち、レビ人からあなたは誰ですかとヨハネは聞かれました。私は声ですというふうに謙虚的に答えました。あなた方は皆さんはどういうふうに答えますかということもやっぱり考えていきたいと思います。今、世の中で暮らしているうちに、圧倒的にノンクリスチャンの方と関わることが多いです。僕も仕事先、営業先、行く店、クリスチャンの方はほぼゼロですね。そういった状況で、あなたは誰ですか、林くんって一体何なんですかっていうふうに言われたときに、肩書き的には何々会社の何々カンパニーの営業職、営業マネージャー、何とかのエリアを統括していますとか、いろんな言葉があったりします。何とか会社の専務してますとか、社長してますとか、そういった社会人的な肩書きとは超越した、あなたはそもそも何なんですかっていうところの問いに答えられるかどうかだと思うんですね。やっぱり辛いことがあります。友達付き合い、会社付き合い、同僚、先輩、後輩から辛いことがあったり、楽しいこともありますよね。そういう時に自分の気持ちは浮き沈みするわけです。辛いことがあれば下がるし、楽しいことがあれば上がるしっていう、この浮き沈みなんですけれども、やっぱ辛い時に辛く思っちゃうのは、そこのアイデンティティがやっぱり欠落という言い方はちょっと強すぎるかもしれませんけども、そこを持っているかどうかだと思うわけですね。辛くて夜も眠れない。でも違うんだよ。私は誰かって自分に問いかけたときに、私はイエス様に愛されている人なんだと。私は愛されている子供なんだと。その一言だけですよね。それがすぐに一発目で思えるかどうか。これすごく重要なことだなと。もう悩みの多い世の中においてにいろんな人に出会います。仕事先でも現場でも。本当に辛くてっていう悩みを打ち上げてくる方もいるわけですね。そういう方にやっぱり励ましてあげる必要がある。その時にいろんな言葉を尽くすのもあるんですけれども、やっぱり自分自身、その方自身が、私は神に愛された子であるっていう認識できるっていうのが一番重要な話、重要なポイントなんじゃないかなと私はこれを見て思ったので、もしそういうのがまだ心にスッとこう一発目に入ってこない人は、そういうふうなことを思っていくと心が回復するかもしれませんね。じゃあ回復しますね、イエス様によってね。はい、ということで前半部分ですね、そんな感じ、で29節からその翌日と、翌日の話だそうです。ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと。はい、ようやくですね、タイトルのところまで、私がタイトルで言いたかったところまでようやく来ました。その翌日で、ヨハネはこう言ったんですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。見よということで弟子たちに言ったわけですけれども、ここを見てですね、素直に初めに思ったんですね。あ、この人たちはイエス様を見たんやなって思ったんですよ。実際に、うわ、いいなって思ったんですよ。もう羨ましいなっていうふうにちょっと思いました。で、それアブさんとコーチングしていくうちにですね、私たちも見れますよねっていう話もね、あったわけです。私たちもイエスも見ることができます。もちろん聖書を通して、 礼拝を通してイエス様を見ることができるので、私たちも見ていきましょうという話なんですけれども、見るイエス様を見るためにどうするか。イエス様は見に行かないと見えないわけですよ。実体はないわけですから、見る聖書を通して見るんですよね。これミビッチョで小学1年生に話そうと思ったらすごく頭をひねるんですけど、聖書を通して見るね、なんていうか文字の中にイエス様がなんていうか、これね、皆さんもねミビッチョでお話しするときどうするか教えてほしいですけど、来週多分僕するんですけど、聖書を通して見るわけですよ。でその見るっていうのが、まあ、見るっていうのはもう心の目で見るというか、いろんなね解釈がありますけど、見ていく、注意して見る必要があるお方であるということですね。実際にぼーっと生活していくうちに、あ、なんかとなくイエス様が見えているっていう状況はありえないわけですよ。注意して見に行かないとイエス様は見えない、神様は見えない、神様に触れることは自分から行く必要があるわけですね。ジンさんのメッセージやノリさんのメッセージでよく語られる話ですけれども、神様はすごくジェントルな方であると。最後の最後、扉の前でノックはしてくれるけれども、扉を開けるのは私たちに委ねられている。洗礼とかもそうですよね。とか、イエス様、洗濯をするときに、イエス様の方に近づくかそうじゃないか。イエス様は扉の前で待ってノックしてくれるけれども、開けるのは私たち。イエス様は収穫のとき、木の前まで私たちを連れて行ってくれるかもしれないけれども、その木の実を取るのは私たちですと。イエス様は何でもできるから、その収穫するはずの木の実を取って、私の口の中に掘り込んでくれるかもしれないけど、それを噛むかどうかは私の選択。最後に絶対僕が来るんですよ。僕がどうするか。してほしい、イエス様はしてほしいと思ってるよ。でも僕がどうするか。っていうところで、なんでかっていうと、神様は、その、愛し愛されの関係を望んでおられるわけですね。うん。イエス様が一方的に愛するんじゃなくて、私も愛する。前にノリさんが、ゆうきくんの、ハムスターのお話。ハムスターを飼っていますよと。はじめは、噛みついてくるハムスターも、でも、こう、一生懸命世話して、愛してるよ、愛してるよって言うと、ハムスターが次第に手に乗ってくる。嬉しいわけですよね。神様と私の関係もそんなものであるということで、やっぱり最後の選択で私が見に行かないといけない。そうすることをイエス様は望んでおられる。うん。見えたと見たの違いですよね。 see と look の違いですよね。 look していく必要があるわけですよね。はい。ということで、じゃあ自分から神様に向かって愛しに行くという積極的な行動が必要だということなんですけれども、神様はじゃあどんな行動を望んでいるのか。実現不可能な行動は神様は私たちに望まないわけです。そういうことじゃない。今度あるパリオリンピックの100メーター走で金メダルを取ってきてください、それが私への愛の印ですとか、そんなことは言わない、ね、不可能ですですよね。毎日何ですか、心を尽くし精神を尽くし、ね、思いを尽くし、あなたの神である私を愛せよと、主なる神、主なるあなたの神を愛せよ、ね、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、こういうことですよね。神様が望んでおられるのは、だから誰でもできるはずなんですよね。誰でもできる話、不可能なことではない。ただそれが難しいというジレンマがあるわけです。私自身とても苦手、すごい何でも、私は何でもできるっていうふうに、さっきね、大学生の時におごり高ぶっていたわけですけれども、ずっとできないことが実はあるわけです。ずっとこれは苦手だ。それが、継続して何かをしていくこと。毎日毎日、ルーティン化してやっていくことっていうのがすごく苦手なわけです。夏休みの宿題は、毎日2ページずつでやれば終わりますよね。でも最後の3日間にやっちゃうわけですよ、ね、そんな私の救いの御言葉、1テサロニケの5の16のいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、ここです。一番苦手なところを今思えば救いの御言葉で出してるわけですよね。弱いところにやっぱりイエス様は働くんだなと というふうに感じてます、うん、そこをいつも思うからこそ救いの御言葉であって今落とし込んでいるからこそなんとかやっていけれているっていう面もあると思うんですよね。でそんな私、要は礼拝には毎週来ますけれども、月曜から金曜、月曜から土曜日までの、まあ、デボーションであったり、そういう自分自身で行う礼拝ですね。それが非常に継続的にできないっていう悩みを抱えておりました。でもしたい。でも神様を愛してるから神様を礼拝したい。でもできない。なんとかしてくれと。いうふうに祈り続けていったところですね。今私は日曜日とはまた別に火曜日に礼拝を持っているっていう状況を、イエス神様によって与えられていますので、それをちょっと紹介したいなとは思うんですけど、実は、火曜日の夜にですね、私とメグとセイ君とトモ君の4人でズームをつないで礼拝をしています。火曜日の夜に毎週ほぼ毎週ですね、継続的に礼拝ができているということなんですけれども、何をしているかというと、その前にあった礼拝のメッセージを要約してまとめるっていう作業そういう礼拝をしています。実際にどんなものをしているかというと、こうですね、これ出てますかね、共有で。ちょっと画面は小さくなるとは思うんですけど、すごい小さいですね。メッセージですね。毎週ここで皆さんがすごく神様の言葉を取り継いでしていただくメッセージを一枚もののこういうところにまとめて、で改めて咀嚼し直すということをやってます。こんな風にまとまるんですけど、これはソジョンさんがしてくれた5月のメッセージですね。はい、ということをしてます。で一人一人がこれをメッセージをもう一回聞き直してまとめて、で、その後、どういうふうなまとめ方をしたか、どういうふうに感じたかっていうのを4人でシェアするということです。で、シェアするときに一つテーマは、このメッセージをまだ聞いてない人にこのメッセージを伝えるようにして、発表しましょうということですね。要は未信者の方であったり、まあ、教会に来れなかった人とか、どうやって伝えますかっていう話をしているんですけれども、そういうふうにやっていくことで、二つ、この取り組みでですね、イエス様からの恵みだなというふうに感じていることがあります。一つは、継続できているそのことの理由なんですけど、やっぱね、仲間が与えられたっていうことがすごく大きいんですね。メグと僕がこれやり始めてもう2年半ぐらい経つんですけど、多分1人だったら1ヶ月で終わってます。メグと一緒なので2年半続いてます。やっぱりでその後セイ君とも君が洗礼を受けるっていうタイミングになってきたので、セイ君とも君も一緒に入ってやるようになりました。そういう風にしてやっぱり2、3人のものが集まるところに神様は来る。この御言葉本当だなっていう風にもう体験しましたね。これはイエス様をずっと愛し続けなさいってイエス様は言っている。でも僕はやりきれない、できない、どうしたらいいんですか。 2,3 人のものに集まったら私はそこにいるから、そうやって助けるよって言ってる、そのサイクルがここで一つできたわけですね。すごく喜び感じました。恵みです。それともう一つですね、おごり高ぶっていた私の過去があるように、私はその世の中のそういう出来事がいろいろ好きなんですね。イベントごとであるとか、ね、まあ、ライブとか、いろんな遊びのことが好きで、神様のことは一旦置いといてっていうことが多かったんですけど、今この活動すごく楽しくて、すごくやってます。で、何回もメッセージ、今日聞いたら多分、国道11号線出るぐらいの時にはメッセージ聞いたのが半分以上忘れてるんですけど、火曜日にもう一回思い出すので、もう一回をね、2週間行けるわけですよ。すごく楽しいんですよこの作業って。で、なんでそうやって世の中が好きだった僕がこれに渇きを覚えてやってるか、なんでやれてるのかな。で、みんなもやりたいけどできないっていうのが多いと思うんですけど、でもやりたい、僕がなんでできているのかを伝えることで何か一つ助けになったらいいかなって思ってるんですけど、ここでタイトルですね、積極的に主を愛しに行った結果渇きを覚えたっていう結論になるんですね。なんで渇きを覚えたのか、一旦やってみたわけです、この活動を。 一旦やってみたらすごく身になっている感じがした、楽しい感じがした、神様が喜んでいる感じがしたからもう一回やりたいなってなった、もう一回やりたいなってなったから、もう一回やるとまた喜びが来るからもう一回やったっていうことで、取り組んだからこそ渇きを覚えて続けれたっていうことに気がついたわけですね。なので何か取り組もうと思ってるけど続かないし、やめといた方がいいかもって、お金かかるし時間もかかるし無駄になるかも、一旦やって3日で諦めたらお父さんお母さんから惚れ見たことかと言われるのが嫌だからやらないとか、いろいろあると思うんですけど、一回ね、積極的に主を愛することをやってみるですね。そういうことをするとその良いサイクル、恵みのサイクルに入っていって、どんどんどんどん主の祝福が増幅していく、そういうことをこの活動で体験したので、ぜひおすすめをしたいと思いますし、もし仲間に入ってやりたいという方がいたらもう本当に歓迎しますし、いうことですね。でこれらのことも本当に神様の助けなしではできませんでした。至る所でイエス様を見ることができるなっていうのをこの活動も通して、感じることができましたね。はい、なので一度踏み出すこと、やってみるということです。やった方がいいっていうのは分かる、やった方がいいのは分かるし、やらないよりやる方がいいし、神様の聖書毎日読んだ方がいいし、神様を深く味わった方がいいしっていうのは分かるんだけどできない、そんな気持ちあると思うんですよね。でもそこで自分のできる範囲でやるということ、他人がどうこうじゃなくて自分はどうこう、あの人がこうやってるから私はここまでできる、あの人がここまでできているから私はここまでできるっていうんだけど、本当にイエス様と一対一で向かい合って、私には何ができる、主は私に何をしてほしいと思っているということを本当に何度も何度も問いかけて、イエス様はどう思っているんだっていうのを感じること、積極的に本当に主に向かっていくこと、なぜなら主は最後の選択は私に委ねるから、それを思った時にこの活動はもう止まらないわけです。もっともっと増やして、で今ですね、今度どうしようかって話をしてるんですけど、もっとこれ今いっぱい、例えば使徒行伝をずっとしてたり、ローマしてたりしてるわけですけど、ここまでしてたわけですけど、そのまとめが僕のパソコンには全部入ってるわけですね、だーんと。だからそんなのもなんか今後使えたりね、いろんなところでみんなに見てもらったりっていうのも面白いんじゃないかななんて思ったりしてます。なので本当に励ましの意味でメッセージを語りました。何かくすぶっている人、イエス様がちょっと分かんないとか、イエス様を知りたいけど、いや、なんか別に語られないしとか、イエス様が難しいって思っている人は、自分からイエス様に近づいて見ることを本当にお勧めします。いついかなる時でも、イエス様は答えてくれるし、イエス様をそれを待っているので、はじめに祈ったように私たちは主を賛美するものとしてここに生を受けて活動しているので、本当に主を賛美するその方向に動いていくことが、この現代に生きる喜びにもつながるなと思っています。皆さんの生活がイエス様を賛美するものと、生活そのものがイエスを賛美する、そういう風になるように祈っております。はい、ということで最後お祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ、主の皆を賛美します。本当に一応、バプテスマのヨハネがそうであったように、私たちもまた何者でもなく、主はあなたから命を受けた声であります。あなたと周りの人をつなぐ、そのような存在にさせてください。主、本当に、そしてあなたの愛をもっと感じたい、そのために私たちから主はあなたに近づいていきます。時にはつまずき、時には本当に間違った方向に行くかもしれません。それでも主はあなたが私を愛してくださっています。その喜びに本当に感謝します。どうしたらいいのか、どうしたら主はあなたを愛せるのか、 純なことであることに気づきました。主はあなたを愛すること、もうそのただその気持ちだけであるということに気づきました。感謝します。主はどうか本当にやり方や方法やではなくて、いつも主はあなたを見上げるそのような存在にますます日に日に作り変えてください。主の皆を賛美します。本日の、メッセージ、主はあなたの言葉を、語られたことを感謝します。愛するイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。